私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。私たちの主イエス・キリストにあって兄弟姉妹でおられる皆様、この4月と5月は本日吉教会での私の説教奉仕のローテーションに変更があったため、先々週に続いて本日また説教壇に立つこととなりました。前回説教壇に立った時、福音書の箇所がヨハネ21章15節から19節のイエス様とペトロの対話のところでした。それで説教では愛について、神由来の愛とか人間由来の愛についてたくさんお話ししました。先週はヨハネ15章1節から11節のイエス様はブドウの木で弟子たちはその枝であるという例えのところでした。そのことについては斉藤先生から皆様解き明かしをいただいたことと思います。そして本日はその続きのヨハネ15章11節から17節でして、イエス様は弟子たちに互いに愛し合うように命じられるところです。前回説教壇に立った時、私は愛について十分お話ししたつもりだったのですが、父なる神様はあれではまだ足りないとお考えのようですので、本説教でも愛について御言葉に基づいてお話を続けていこうと思います。まず神とイエス様がどのような愛を持って私たちを愛してくださっているか、そのことを本日の箇所に沿って見ていきましょう。12節でイエス様は弟子たちに互いに愛し合いなさいという掟を与えます。どんな愛で愛し合うのかはすぐはっきりします。私がお前たちを愛したようにと言っている通り、イエス様が弟子たちを愛した愛と同じ愛を持って愛し合いなさいということです。それでは弟子たちが互いに愛し合うときに模範とすべきイエス様の愛とはどんな愛でしょうか。これもすぐはっきりします。13節で、友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はないと言っております。つまり自分の命を犠牲にすることも厭わない愛ということです。ここで大事なことは、この犠牲が誰による、誰のためになされる、何のための犠牲か、それをはっきりさせなければなりません。このことについては前回の説教でも申し上げましたので、ここでは簡単におさらいをします。神がイエス様を用いて行った自己犠牲を伴う愛、それをわかるためには、まず私たち人間は作り主である神に作られた被造物である、このことをわきまえておかなければなりません。人間は自分の力で、自分の意志で自分を作ったのではありません。光をあれと言って光を作った神の手によって作られたのであります。その作り主の神と作られた人間の間に深い亀裂が生じてしまったことが、聖書に太宰の出来事として記されております。人間が神への不従順と罪に陥り、神聖な神のもとにいられなくなったのであります。罪と不従順を受け継ぐ人間は、自分の力で神のもとに戻ることができません。 そこで神は、人間がご自分と結びつきを回復できて、ご自分のもとに再び戻ることができるようにと、一人子イエス様をこの世に送られました。神がイエス様を用いて行ったことは以下の通りです。人間に張り付いている罪や不従順には、人間を作り主から永遠に引き裂かれた状態に留める力がある。まさに呪いの力です。その力を無力化するために、神は人間の罪と不従順を全部イエス様に背負わせて、それらがもたらす滅びの死を全部イエス様に叩きつけました。これがゴルガタの十字架の出来事でありました。このように神はイエス様を人間の身代わりとして死なせて、その犠牲に免じて人間の罪と不従順を許し、作り主との結びつきを回復して、そのもとに永遠に戻れるようなにする道を整えられたのであります。まさに罪の許しによる救いを実現させたのであります。さらに神は一度死なれたイエス様を復活させることで、死を超えた永遠の命、復活の命への扉も開かれました。私たち人間は神の一人子の死が本当に私たちの身代わりのために行われた死だということが分かり、イエス様を救い主と信じ、洗礼を受けることで、この罪の許しの救いの中に入ることができます。ところが、そのことが分からず、そのことを信じずでは、せっかく神がすべての人のためと言って整えてくださった罪の許しの救いの外側にとどまることになってしまいます。こうしてキリスト信仰者は、この世ではまだ罪と不従順が張り付いているにもかかわらず、許しを受けた者として、呪いの力を上回る命の力のもとに置かれることになります。そしてこの世にいながら永遠の命、復活の命に向かう道を歩み始め、この世から死んだ後は永遠に作り主と共にいることができるのであります。このように許しを受けることが救いに導かれることになります。作り主である神との結びつきは、この世の人生の段階では私たちの目には見えませんが、神の目から見てしっかり始まっています。神との結びつきは洗礼でできます。私たちの目には、ただの水にしか過ぎないものが、神の言葉をかけられて、神の御言葉をかけられて、救いの恵みの手段に変わり、私たちは、イエス様の犠牲がもたらした罪の許しの救いの所有者になります。こうして神の目から見て結びつきが出来上がります。この罪の許しの救いは聖餐式で確認され、神との結びつきは一層強められます。私たちの目には、ただのパンのかけらとブドウ酒に過ぎないものが、やはり神の御言葉をかけられて、救いの恵みの手段に変わり、神の目から見て、罪の許しの救いが確認され、結びつきが強められていきます。いろんな感情や思いにとらわれる私たちは、時として神が遠ざかってしまったと感じられる時があります。しかしそれは人間の勝手な思いで、神の方では、洗礼で確立した結びつきはしっかり保たれていると見ていらっしゃるのであります。そのことを私たちが口を通して体で受け止めることができるのが聖餐式であります。以上から、神がイエス様を用いて私たちにどれほどの愛を示してくださったかが明らかになったと思います。 ヨハネ福音書3章16節でイエス様は次のように言われています。神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された。一人子を信じる者が一人も滅ばないで永遠の命を得るためである。神の私たちに対する愛はまさにこの言葉通りのものであります。イエス様はこの同じ神の愛をそのまま持たれて私たちを愛し、神の救いの計画の実現のためにご自分を犠牲に供したのであります。これで神とイエス様の私たちに対する愛がどのようなものであるかが明らかになりました。ここで一つ注意しなければならないことがあります。イエス様が、私がお前たちを愛したようにお前たちも互いに愛し合えと命じられるとき、イエス様がやったのと同じ犠牲は私たちには課せられていないということです。人間を罪と不従順の呪いから贖うこと、これは神が一人子を用いてすべての呪いに関して一回限りで完結されたので、イエス様の犠牲の後には何も付け加えることはありません。人間を罪と不従順の呪いから贖い出して神との結びつきを回復するためにもっと何かが必要だなどと考えるのは、神の救いの計画は不十分だというのも同然で、被造物が作り主に言うべきことではありません。それではイエス様が模範を示した愛で私たちも互いに愛し合うとはどうすることなのでしょうか。神がイエス様を用いて人間を罪と不従順の呪いから贖い出し、神との結びつきを回復する道を開いた、このことはもう動かせない真理であります。イエス様を救い主と信じる者が他の人たちを愛するとき、この愛が出発点にならなければなりません。それではこれを出発点としたらどこに向かっていったらよいのでしょうか。答えは、他の人たちも罪の不従順と呪いから贖われて神との結びつきを回復することができるようにすることであります。隣人愛が究極的にはそうしたことを目指しているということはルターも教えるところです。二つばかりルターの教えを見ていきます。ローマの信徒への手紙15章7節の御言葉、それはこういう言葉ですが、神の栄光のためにキリストがあなた方を受け入れてくださったように、あなた方も互いに相手を受け入れなさい。この御言葉についてルターは次のように教えます。ルターを引用します。我々は罪を除去すべく人々を助けるのである。我々は誰をも避けたり拒否したり見下したりしてはならないのであって、罪人を受け入れ罪人と共にいるようにしなければならない。そのようにして我々は罪人を悪い方向から助け出し、教え諭し助言し、その人のために祈り、その人のことを耐え忍び背負ってあげるのである。我々がこうするのは、もし我々が同じような罪にある場合、我々がそうしてほしいと思うからだ。キリスト教徒とは他者の利益になろうとすることのためだけに生きるものである。その他者の利益というのは罪を除去するということである。 我々は隣人が信仰や人生においてしでかす誤りを耐え忍ぶだけではなく、それを直させるように努めるものなのである。ルターを引用しました。でもう一つルターの教えを引用します。ローマの信徒への手紙15章3節の言葉、キリストもご自分の満足はお求めになりませんでした。この御言葉についてのルターの教えを引用します。もしキリストがファリサイ派が主税人にしたように振る舞っていたならば、また自分に強い者が自分に弱い罪人たちにするように振る舞うならば、我々の誰が罪から贖い出せることができたであろうか。主が我々に対して振る舞ってくれたように、我々も隣人の罪に対して振る舞わなければならない。我々は裁いたり排除したりあざけったりしてはならないのであって、隣人が罪から離れられるように助けてあげなければならない。たとえそのために命や大切な時間や財産や名誉、その他我々が持っているすべてのものを支払わなければならなくなったとしても、そうしなければならない。このようにしない者はキリストを放棄したと思い知るがよい。ルターを引用しました。このように隣人愛とは、究極的には隣人が罪と不従順の呪いの力から助け出され、作り主との結びつきを回復させ、この世の人生において永遠の命、復活の命に至る道を歩めるようにして、この世から死んだ後は作り主のもとに永遠にいることができるようにすることであります。隣人がもし同じキリスト信仰を持つ人の場合は、その人がイエス様のもたらした罪の許しの救いの中にしっかりとどまれるよう支えてあげることです。もし隣人がキリスト信仰を持たない人の場合は、その人が罪の許しの救いの中に入れるようにすることであります。こう言うと心穏やかでなくなる人が出てくるかもしれません。日本のようにキリスト教徒の人口比に占める割合が圧倒的に少なく、かつ信教の自由を人権として尊重しなければならない社会では、罪の許しの救いの中に入れるようにするなどというと、宗教を他人に強要するように感じてしまう人がおられると思います。そんなことをするのはキリスト教を名乗ってそうではない宗教団体のやってることと同じだと感じる人もいるかもしれません。もちろんキリスト信仰を持たない人がキリスト教に興味を持って教会の門を叩いてくれば話は別であります。その時は私たちを罪の許しの救いの中に入ることができるようにしてくださった神の愛について堂々と証しすることができます。しかしそうではない場合には、信仰者でない隣人に対しては信仰について何も口にしない方がその人の利益だと考えたり、いや私は食べ物に困っている人に食べ物を与え、着るものに困っている人に着せてあげることで隣人愛を実践するんだ、そうすることで助けを受けた人は私をこのような助けに突き動かしたイエス・キリストにいずれは興味を持ってくれるだろう、これが信仰の証なのだ、などなどいろいろ考える方がいらっしゃるかと思います。こうした考えはもちろん理解できることではあります。しかしそれでも神とイエス様の御心は、隣人が罪の許しの救いの中に 入れるようにすることである。そのことを考えると、やはりもう一歩踏み出さなければならないのではないかと考えざるを得ません。まさにそのために神は一人子を犠牲にしたのだし、イエス様もそのためにご自分を犠牲に供することを受け入れたのですから。でも興味もない人たちに信仰を明かするなどというのは、何か場違いなようなことのように思われるし、かえって反発を食らってキリスト教がもっと嫌われることに手を貸してしまうなどなど、ある時にはもっともな根拠ではありますが、ある時には言い訳にもなりうる、そういう逡巡した状態に陥ります。そこで私は、キリスト信仰の隣人愛の実現のために最低限これだけはしなければならないというものを提案したく思います。それは、私たちの日々の祈りの中に、隣人が罪の許しの救いの中に入れるように祈ることを付け加えることであります。天の神様、あなたが私にしてくださったように、私の大切なあの人も罪と不従順の呪いからあがなわれ、作り主であるあなたとの結びつきを回復して、永遠の命、復活の命への道を共に歩めるようにしてくださいと祈ることです。私たちは苦難にある人や困窮している人たちのためにお祈りするとき、彼らが神の助けを得られるようにとよく祈ります。ここでは、衣食住や健康といった生身の助けの他に、根底的な助けである罪の許しの救いの中に入れる、それも祈りに付け加えるということを提案を申し上げているのであります。この祈りの付け加えは、隣人と面と向かって信仰を明かしすることではなく、神に向かってお願いすることなので、信教の自由に抵触することはありません。それから、先ほど隣人愛を人道支援に限定して行う人の中には、自分がキリストの愛に突き動かされていることを見てもらって、人々がキリスト教に興味を持つようにする、そういうある意味で戦略的迂回の手法を取っているということを申しました。もしそういう人が自分を突き動かすキリストの愛とは何だろうと自問してみて、ああ、まさに人間を罪と不従順の呪いからあがない出し、作り主との結びつきを回復させ、この世において永遠の命、復活の命に至る道を歩めるようにすることだ、これがキリストの愛であると確認できたのであれば、隣人が罪の許しの中に入れますようにと神様にお祈りすることは、何も矛盾したことは、戦略的迂回と矛盾したことはありません。戦略的迂回で寛容なことは、迂回をしすぎて元に戻れなくなってしまわないように注意することです。残念ながら、神学を学んだ人たちの中には、元に戻れなくなるくらいに迂回しすぎて、今度は迂回している道の方が本道だと言い始める人も見受けられます。この問題についてはいつか機会があれば触れたく思います。さて、この祈りの提案に一つ大切な補足をいたします。隣人が罪の許しの救いの中に入れますようにと神様にお祈りすれば、神は何らかの形で道を準備し始めるでしょう。ひょっとしたら、隣人が何らかの経路をたどってキリスト信仰の証を聞く機会が与えられないとも限りません。それが 祈る人本人の働きになるかもしれません。どんな経路で、誰の証で、それがいつになるか、それは神にお任せするしかありませんが、もしそれを祈る本人、それが祈る本人の働きになる場合に備えて、祈る人は、そのような時が与えられたら、しっかり証ができるように、力添えと、そのための自分の信仰への支えを神にお願いいたしましょう。御心でしたら、その働きはこの私にお与えください、と勇気を持って祈ることができれば、申し分ないですが、それは各自の自己吟味にお委ねいたしましょう。このように神とイエス様の御心が分かっていれば、私たちはイエス様の友と呼ばれるのであります。神とイエス様は全人類のために罪の許しの救いを整えられ、私たちは自分の力や考えでは想像もできなかった道をたどって、その中に迎え入れられました。したがって私たちは自分でイエス様を選んだのではなく、イエス様に招かれたということが分かって、その招きは受け入れるべきものだと分かって、それで受け入れた。その意味で、私たちはイエス様に選ばれたものであります。何も自分が優れているから選ばれたというのではありません。救いようがないから選ばれたのであります。もし今、罪の許しの救いの外側にいる人たちが、自分たちもそこに免かれているということが分かり、それを受け入れれば、彼らもイエス様に選ばれたということになります。それから本日の箇所の16節で、世界に出て行って残るような、つまり持続するような実を結ぶというのはどういうことかというと、罪の許しの救いの中に入れる人が一人でも増えるように働き、実際そのような人が増えて、しかもそこにしっかり留まれるように支えるということであります。実を結ぶというと、何か目に見えるような慈善事業をするようなイメージがありますが、そのような事業が罪の許しの救いの中に入る人を増やし、そこにいる人を支えるということをちゃんと射程に入れていれば、本当に実を結ぶ仕事になるでありましょう。ところが、その射程がなく、ただ単に人道支援に限定されると、結ぶ実は、イエス様の整えられた罪の許しの救いとは無縁のものになります。言い方がきついかもしれませんが、人助けをしようにもできない重い病気の人や障害のある人のことを考えてみてください。慈善事業や人道支援が隣人愛の実を結ぶことそのものであると考えると、これらの人たちは実を結べない人になってしまいます。しかし、そういった病気の人や障害のある人が、例えば病床に横たわりながらも、天の神様、あなたが私にしてくださったように、私の大切なあの人も、罪と不従順の呪いから贖われて、作り主であるあなたとの結びつきを回復して、永遠の命、復活の命への道を共に歩めるようにしてください、と祈れば、それこそ、イエス様が教えられる実を結ぶことなのであります。キリスト教会が、肉においても、霊においても、実を結ぶものとなりますように、そして、肉において結ぶのが困難な人たちが、霊において結ぶとき、そのことが、両方できる人たちの実と 同じ価値があるものと認められますように。本日の箇所の終わりでイエス様はまた、私の名によって父に願うものは何でも与えられるということを教えられます。またというのは、同じ教えがヨハネ15章7節や14章13節でも言われているからです。この教えは私たちに試練を与えます。私たちは誰も自分勝手な利己的な願いを神にお願いしようとは思いません。そんなことをしたら十戒の第二の掟を破ることになるからです。もし利己的な願いが実現するようなことがあれば、それは神から来たものではないので、大変危険なことであります。私たちは神の御心に沿った祈りをしなければならないと知っています。しかし、自分や隣人の病気が治るようにとか、陥った苦難を越えられるようにと祈っても、さらに、隣人が罪の許しの救いの中に入れるようにと祈っても、もしそうならなかったらといつも一抹の不安を覚えます。全知全能の神にできないことがあったと言いたくがないために、困難な問題を祈ることに躊躇する人もいます。難しいことであります。しかし、私たちの心を重くしている事柄をすべて神に打ち明けることは、キリスト信仰者の権利というよりはほとんど義務と言ってもよいものであること。これは次に引用するルターの教えから明らかです。で、ルターを引用して本説教の締めにしたいと思います。この聖句で使徒パウロは、この聖句というのはフィリピの信徒への手紙4章6節7節でありますが、この聖徒で使徒パウロが教えようとしていることは、どのように我々は心配事を全部神に押し付けたらよいかということである。パウロの教えは次のごとくである。何も心配しないようにしなさい。しかし、もし何か君を心配させようとすることが出てきたら、その心配事に取り組む主人公は、あたかも君ではないかのように振る舞い、君はそれを脇に置いて、すぐ祈りと願いを持って神の御前に行きなさい。そこで神に祈り、君が心配することを通して実現しようと思っていたことのすべてを神が代わりに行ってくれるように祈りなさい。合わせてそう祈るときはいつも、君にはこんなにも君のことを大事に思ってくれる神がいて、すべての事柄を打ち明けてもいい、そういう神がおられることを感謝しなさい。ところが、何かに直面して自分の能力で前もって予測を立てて自力で物事を進めようとして、心配事を全部自分で引き受けようとする者は多くの悲惨に見舞われる。せっかく神と共にいることで得られる喜びと平安を失ってしまう。しかもそのような人は何も実現できない。彼は砂地に穴を掘って自ら深みへと沈んでいき、外に出られなくなってしまうものである。このことは自分の経験からも他人の経験からも毎日知らされることである。以上、ルターを引用しました。このルターの教えの元になっている聖句、フィリピの信徒への手紙4章6節7節ですが、それを最後に、お読みして終わりにいたします。どんなことでも思い煩うのはやめなさい。何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。 そうすれば、あらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考えとをキリストイエスによって守るでしょう。人知では到底計り知ることのできない神の平安があなた方の心と思いとをキリストイエスにあって守るように。アーメン。